今回は大阪アジア映画祭で上映された黄昏をぶっ殺せのリッキー・コー監督のインタビューをお届けします。パトリック・ツェイやフォン・ボーボーなどレジェンド級の大スターのキャスティングについて、撮影現場の様子ほかについてお聞きしています。
上映前のコメント映像で監督が老人問題を描いたとおっしゃっていたんですけども、もちろんその大きな社会問題も受け止めましたけども、私たちにとっては香港映画らしいアクションとか笑いとか涙があって本当に面白く拝見しました。
ありがとうございます。
今回ラムガードンさんがエグゼクティブプロデューサーと脚本も担当されているということなんですけども、どういう経緯でこのように関わられることになったのか教えていただけますか。
OK、首先就是个剧本呢，就是我们编剧啊何正仪呢就带给啊林家栋的。咁就佢哋两个就一路咁样搞剧本啦，就搞咗接近七年噶啦。咁之后因为我同阿家栋都系识咗好多年嘅朋友，咁佢喺个机缘巧合之下啦，咁佢就揾到我，咁然之后咧就问我有冇兴趣去导呢部戏啦，即系direct呢部戏啦。咁我睇完个故仔之后，我觉得感动之余又好得意，因为里边有好多黑色幽默，所以就促成咗今次嘅合作咯。咁當然我入到去去呢個故仔嘅時候，我亦都一同佢哋再不斷咁溝通啦，即令到個劇本上面更加豐富啦，更加精彩啦，咁就得出嚟嘅今日嘅結果就係咁樣樣啦。
実はこの脚本家の何正義さんがラムガードンにこの脚本を書いて提案して、実はその2人がですね、なんと7年間もこの映画の脚本を書いたら直したり書いたら直したり手掛けていたんですね。でも私もラムガードンとは長年の友人で、ある機会で縁なんですよね。ラムガードンさんが私にこの作品の監督になってくれないっていうふうに聞かれたんですよ。あ、そうですか。で、脚本をもらって読んだら、なんかこの話ってすごく人々を感動させるんですけれども、どこかなんかすごくおかしくてですね、このブラックユーモラスのところあちこちあるわけなんですよ。そうすると、あ、これは面白いと思って、じゃあやりましょう。で、その話が決まったら、あの彼ら2人と、いろんなコンビネーションを取って、また物語を肉付けをしたり、素晴らしくて、で結果はですね、今回の映画となっております。
そうですか。じゃあもうラムガントンさんたちの脚本からスタートしたということで、エグゼクティブプロデューサーも務められたということなんですね。
もちろん、絶対は
そうです、おっしゃる通りです。
でも拝見したら、もうここに出てくる3人の主役たち、かつて泣っ子も黙る殺し屋チーム、皆さん素晴らしいんですけども、こういった大御所の方をキャスティングするのも大変だったではないかと思うんですが、その辺はいかがですか？
其實係噶。首先第一個揾嘅當然係四哥啦，因為佢係最名嘅主角啦。咁揾佢嘅時候，我同阿監製林家棟咧，都大家都抱住一個戰戰兢兢嘅態度去啊，都驚佢係唔會接啦。因為佢擔正做主角其實好多年都冇試過噶啦。咁都驚佢未必中意個劇本啦，又可能係唔想再拍啦，咁亦都唔知啦。咁但係我哋又膽粗粗，就真係揾咗佢翻嚟演啦。咁其實都經過好多次嘅見面啦、游說啦。咁就因為最初佢都唔係好清楚我哋究竟個故仔想點嘅。咁但係我哋又話得俾好清楚，話得俾佢聽，其實就想講三個殺手嘅即係之後嘅故事啦，亦都係一個好有意義講一啲老人問題嘅故事啦。咁後屘又達成共識，就佢就肯做呢個角色啦。咁另外女主角阿 Bobo 姐就係、是、因為佢本人已經唔再喺香港住啦，佢亦都會搬咗去馬來西亞。咁所以咧就當日咧就都係靠阿監仔啦，佢就飛到去馬來西亞揾佢，咁就同佢傾咗呢個故仔。 佢亦都好有興趣做呢個故仔之餘，因為佢知道領男主角係阿四哥，佢好多年已經冇同阿四哥合作過，佢好興奮可以有機會能夠再同佢合作，咁所以佢就亦都肯演翻嚟演呢個角色啦。咁另外林雪就係、近呢十幾二十年。十幾二十年香港的電影，即係佢都算是一個很搞笑的演員啦。咁我哋又想擺一個比較稍微比較年輕少少嘅，即係令希望嗰、那個故仔有少少火花，唔同話唔係淨係三個都係偏向好大年紀，有一個可能比較叫做中老年啲嘅。咁就撮合咗一個咁嘅關係，而佢哋三個合作起嚟咧都好好火花咯嚇，咁、啊、就。造成了今次他们即三个是我们的主角咯。
その通りだと思います。まあ当然このキャスティングをするときに、まずはですね、やはりこのパトリック・ジェイさんにアプローチしなければならないわけなんですよね。だから正直私とプロデューサーはですね、もう本当に彼をどう口説くのかなとも戦々恐々で、おそらく引き受けてくれないんじゃないかなと。まあ、やはり長年ですね、最近あまりこの映画の中で主役もあまりやってこなかった。で、ひょっとしたらこの脚本好きじゃないとか言い出したらどうしよう。あるいはもういや、全然もう映画出演なんかしたくないと言われたらもうおしまいなんですよね。で、何度ももうお会いして、もう一生懸命口説きました。まあ、最初はですね、彼は私たちがどんな映画を撮るのって、まあ、よくわからなかったわけなんですよね。それで一生懸命説明して、実は3人の昔はですね、この殺し屋なんですよ。で、まあ、年取って、まあ、いろんな社会のこの老人問題とか、まあ、そういった問題も描きたいし、まあ、いろんな話をして、なるほど、わかりました。これだったらやりましょうとご快諾くださいました。で、一方のこのフォンポウポウなんですけれども、実は彼女は今香港には住んでおりません。マレーシアに移住しているんですね。で、プロデューサーがわざわざマレーシアに飛んで行って口説きに行きました。彼女はですね、この話を聞いて脚本を見てて、よし、やりましょうと。しかも主役ですしね。パトリックさんとは長年最近一緒に仕事は、まあ、共演もしていなかったので、まあ、これが機会でまた共演することができて、まあ、非常に前向きにですね引き受けてくれました。で、まあ、3人目のこのラムシュなんですが、まあ、実は皆様ご存知のようにここ十何年間香港映画の中では非常にコミカルなですね、役者としてそのいい味を出しているわけなんですよね。で、我々としてもですね、この3人ともなんだか年取った老人ではなくて、その2人よりも若干もうちょっと若くて、中高年という設定でですね、そうするとこの方が多分非常に面白くなるんじゃないかなと思ったわけなんですよね。でも結果、この3人のこの共演というのは本当にお見事でしたよね。この火花ももうあっちこっち火花があって本当にとても良かったと思っております。
このお三方がいる現場っていうのがどんな風だったんだろうってものすごく想像してしまうんですけども、実際いかがでしたか？
其实好开心的。当然啦，我作为一个新导演啦，即系第一次接觸呢啲咁即係50、60年代嘅演員啦嚇，佢哋做緊即係譬如阿四哥同阿 Bobo 啫，佢哋係已經係大明星嘅時候，我都未出世啊。咁啊，即係自己都係好有戰戰兢兢咁同佢哋合作啦。咁當然我就作為一個新導演，就自己做足功課，咁就喺現場同佢哋盡量溝通多啲。咁佢哋係好好嘅，好願意肯同你溝通嘅。咁你話喺個現場度，其實佢哋係非常之專業啦，即係因為佢哋拍咗咁多年戲啦，佢哋亦都好take care 每一個人嘅，佢哋亦都唔會話因為你係新導演，佢就唔同你去溝通啊，唔同你去討論個劇情，佢哋唔係嘅，佢哋係會同你去溝通啦，亦都會按照你想佢哋點樣去演。他們也會因應你的方法 去演，還有他們因為他們很有經驗，會給我很多意見，所以在整個過程其實都很 smooth。 當然他們根本就是怎麼說，你說在現場就大家都是開心心這樣，又沒什麼，就算他們對，因為 我們當中都有一些新演員，叫做不是說很多拍很多戲， 咁其實佢喺個現場度都有教佢哋咯，即係點樣演啊，點樣行位啊，或者有咩方法去令到個人進入嗰個角色會好啲啊，佢哋都會有溝通嘅咯。所以佢哋唔止一個大明星咯，亦都係一個非常好嘅演員咯。
現場は終始とても楽しかったんですね。私は新人監督として初めて50年代、60年代の大スターたちと一緒に仕事をするわけですよね。まあ、特にパトリックとそのフォン・ポーポーがですね、もう大スターの時に私なんかまだ世の中に生まれていなかったわけなんですよね。だからもう本当に現場ではですね、また戦々恐々でどうしようどうしようと。で、まあそのためにもですね、事前にやっぱりしっかりと宿題をやって、それで現場に臨んで、で、まあ彼らともとにかく一生懸命コミュニケーションをするように、努めました。現場ではですね、非常に役者の皆さんは本当にプロフェッショナルで、大スターだから、プロの役者だからと言って、他人のことを何も気にしない、無視するとか、そういったことは実は一切ありません。例えば私が新人監督であるにもかかわらず、皆さんはですね、とても喜んで私とコミュニケーションを取るわけなんですよ。私が何かを聞くと、まあ、必ず、まあ、応じてくれるわけなんですよね。そうすると、ベテランの俳優にもかかわらず、私の要求に合わせて、まあ、一生懸命あれこれ演じてくれるわけなんですね。でも経験豊富ですから、やった後にも、こうした方がもっといいんじゃないですかって意見も提案もすごくよくしてくれるんですよ。だから、この撮影のこの全過程はですね、本当にスムーズで、とても楽しかったんです。で、また現場にもですね、あと新人のまだそんなに経験もない役者も当然いるわけですから、そうするとこの3人はですね、こういった新人の役者に対してもとても丁寧にいろんなことを教えてくれるわけ。例えばこういうふうに演じたらどうですか？あるいはその立ち位置、あるいはこの移動するときにはこことこういうふうに移動するとか、あるいはどうやって役作りをして役に入るということもいろいろ教えてくれたんですよ。だから本当にね、すごく終始楽しかったです。
そうですか。素晴らしい現場ですね。
はい、非常好。
本当に素晴らしかったです。もう最高でした。
で、その皆さん、ベテランの方々からの提案とかアドバイスで、こういうふうに変わったっていう何か場面とかあったら教えていただけますか？
其实、譬如、如果你说四哥有一场戏，他就一个人，咁嗰场戏就夜晚黑嘅，就喺屋企，咁就吹，我哋就放咗啲番碱泡咁样样喺度吹吹吹。咁其實當下嘅時候咧，我就未叫佢走去做一啲任何嘅嘢，我啊想即係佢自己感受究竟佢見到啲吹波波係，咁佢就開始自己去篤篤篤篤啦。咁佢自己去篤嗰啲波波咧，我就覺得嗰個畫面啊，好即係點講啊？佢同阿女嗰個溝通就有咗啦，即係佢直情好似一個小朋友咁樣樣就篤篤篤，即係好。好，佢兩爺孫個感覺咧就好出嚟，但係我哋係完全冇嗌到佢去點做，但係而我哋已經 capture 咗個畫面就令就即係我哋已經覺得係好足夠咯嗰樣嘢嚇。咁啊 ，Bobo 姐咧就係有一場戲咧就係喺個髮廊嗰度啦，咁佢自己好得即係就係阿仔就氹佢賣樓啦，咁佢就其實佢嗰度咧就好多戲係佢點講啊？成場戲就係冇，我就話冇一個喐嘅空間俾你噶啦，你就係喺一個吸住嗰個咁嘅電發嗰個嘢度，你就自己去發揮。佢就即係將嗰個 emotion 咧就其實就唔使用任何嘅 body language。好多人演一啲感情嘅時候，可能要好大動作啊去表現到自己。但係佢就完全係靠佢自己一個 emotion， 即係已經係上曬佢面，就多於個動作，就已經係完全係表達曬嗰場戲嘅感覺出嚟咯。咁喺呢啲咁嘅空間裏邊咧，其實好多陣時我係會同我哋溝通點樣樣去演，即係點樣樣去會更好啦。但係佢哋係自己會。即係感受嗰個戲啦，即係佢哋完全係自己會有曬出嚟，就唔需要根本都唔需要我講咁多啦，係。
例えばパトリック・ゼーの夜一人家にいるシーンがありました。まあ、そこで私たちはシャボン玉を吹き出して、 この場面がありますよね。その時私は彼にこの場面はですね、何もしなくていいですよ、とにかくなんか考え込んでるような、そういう場面を、まあ、撮りたいと、まあ、とにかく何かを感じていればいいですよって言ったんですが、カメラが撮影をし始めると何も言ってないのに、彼が突然手を伸ばしてそのシャボン玉を一つ一つこうタッチしていくっていう、そうするとですね、この画面上のこの感じがですね、全く違うようになったわけなんですよ。そうするとなんか子供のようにこのシャボン玉に触って、そうするとここでなんかおじいちゃんとこの孫娘のこの関係、そういったコミュニケーションの、そういったものが全部そういったちっちゃな所作で、突然この画面がすごくなんかいっぱいいっぱい豊かになってですね、私の欲しいものがなんか全部ここに来たっていう、なんかそういうことが一つの例なんですね。で、一方このフォン・ポポに関しても、彼女がパーマをかけに行って美容院に行った場面がありますよね。息子がもうとにかくこの家を売ろう売ろうと、まあ、説得する場面ですね。で、実はここの場面も私は彼女にこう言いました。頭の上にパーマをかける機会があるので、ここではあなたの演技はですね、表現する空間っていうのはあまりないんですよ、ここはもう分かりません、もうお任せしますねって投げたんですね。そしたら彼女は、はい分かりました、でやったら、確かにその感情表現のところ難しいじゃないですか。普通は例えば感情がすごく起伏している時に、いろんな、まあ、大げさなこの仕草とかね、ジェスチャーだとか、そこの部分がですね、彼女は何もなくて、もう本当に顔だけでですね、感情の起伏、怒りだか、そういったものをもう見事にですね、見せてくれたんですよ。まあだからこういった事例のように、現場では彼らと一生懸命コミュニケーションを取って、まあ、私はこういうことを求めているんですよと、まあ、言うんですけれど、でも彼ら自身は、その自分のこの演じる役柄に関しては、もうかなりすごく深く理解があって、でまあ、とにかく何も言わなくてもですね、こういったものを与えてくれるんですよね。もう本当にありがたい存在でした。
もうそんなに素敵な現場だったら、監督としてはあまり苦労したってことはなかったんですか？
都唔係㗎，咁咁你都要諗諗機器位置啦。咁你好多唔係嗱，你啲演員啊，即係佢好清楚個自己個角色。好知道點樣去演，即係當然係幫輕咗我嘅，絕對係嘅。但係你好多陣時候就要會嗱，因為我哋都唔係一個大筆值嘅戲啦，咁你要控制個成本係都係好緊要嘅一件事啦。即係每一日拍攝嘅嘢都非常之多，咁我哋每成部戲嘅location都唔少，咁要控制嗰、那個每一日要點樣快少少去拍啦，因為而家你。即係香港拍戲就唔係話成日有好多資源俾你去做啦，咁即係每一日要拍快，即係好短時間要做到好多嘢，咁變咗呢啲都係一個壓力嚟嘅咯。而呢啲壓力就在於就其他方面嘅人，若果係配合唔到咧，亦都唔係輕鬆嘅事咯嚇。
そんなことないと思いますよ。例えばカメラの置く場所とかアングルだとか、そういったことも考えなければならないと思いますよね。まあもちろん役者の皆さんが大変ベテランで、まあ、自分の役柄をまあ熟知しているわけですから演じてくれる、まあ、ここの部分はですね、すごく私も本当に助かりました。ただ我々のこの映画は決してこの予算の大きいあの映画ではなかったので、どうやってこのコストの部分をコントロールすることはとても大事だと思っていたわけなんですよ。実は撮る場面も非常に多いし、ロケも多いし、まあ、どうやって早く撮り終えることも考えなければならないと思います。まあ、香港のこの映画制作の現場ではですね、大体みんな余裕がないわけなんですよね。資金の部分もそうですし、まあ、どうやってあの短い時間でたくさん撮るということで、これはもうすごいプレッシャーなんですよ。だから例えば撮影現場で一人でも協力してくれない人がいるとですね、もう大変なことになってしまうので、まあ、こういったところのですね、コントロールっていうのはものすごく大変でしたよ。
監督、これまで執行導演、そういう役割でたくさんの作品に関わられていらっしゃるんで、経験豊富だと思うんですが、その経験っていうのがやっぱり今回タンクの監督としてお勤めになるときに役立ったことがたくさんあるのではないかと思うんですが、その辺はいかがですか？
是绝对是的，因为我做了这行都差不多二十几年了。咁你話控制周邊嘅嘢係絕對係有一個經驗喺度咯，但係亦都係有一樣嘢係真嘅。你每一部戲，不論係大筆值戲或者細筆值戲，你都一定係遇到一啲問題，你之前係未有過嘅經驗嘅。咁呢啲嘢就係你每一次去拍嘅時候，每一次遇到新嘅問題，你就要去解決咯。咁經驗俾到我就係可以喺一個快啲嘅時間內去解決一啲問題咯。咁係咯，但係其實每一步再拍落去或者繼續落去做咧，都係會唔同，會有唔同嘅問題咯。同埋我發現做導演同埋做副導演其實係有一個差距喺度嘅。做執行導演、副導演咧，就係安排曬所有嘢俾一個導演去拍啦。咁只要安排好就可以啦。咁但係做導演咧，就係要決定嗰個鏡頭或者嗰場戲係收唔收火啦，得唔得啦？咁呢個工序咧就其實唔同嘅，因為咧你係決定咗嗰樣嘢係咁，就唔會翻轉頭再拍噶啦。啊，咁又好與唔好，就係你一個人去承擔曬咯。咁所以呢個係一個工序上唔同咯。嚇，我可以咁樣講啦，係啦。
もう間違いなくそういった経験がですね、全部役に立つと思うんです。で私も実はこの映画業界でもう二十何年間も働いてきました。現場のコントロールにつきましてはもう本当に経験は持っておりますけれども、ただどの映画もそうなんですが、例えばバジェットがですね、非常に大きくてもいいし、あるいはもうバジェットがなくて小さくてもいいし、撮影現場ではですね、常に次から次へといろんな問題がまあ出てくるんですよね。毎回違う問題が出てくるですし、まあ、だから毎回映画撮影に行ってもですね、毎回新しい問題が、今まであったことのない問題が出てきたり、まあ、そうするとこういった問題も全部解決しなければならないわけですから、まあ、長年この積んだこの経験はですね、まあ、こういった問題をどう解決するかにつきましてはもう本当にいろんなことを経験がまあ教えてくれるわけなんですよね。でもこれからもおそらくそうなんですけれども、映画をやっている限りはですね、必ず現場にはいろんな問題が出てくるので、まあ、とにかくもうひたすら直面して解決しなければならないと。でもまあ先ほど執行監督と書いたんですけれども、これはですね、助監督のことなんですね。だから監督と助監督のこの仕事のこの役割のどこがどう違うのかって言いますと、実は助監督としてやるにはですね、非常に楽なんですよね。まあこの場面を撮るので、まあ準備を整えて、よし、もうこれで撮影開始できますよって言ったら、あとはもうあまり知らないわけなんですが、ところが監督だともうそれは全然違うわけですよね。じゃあカメラは大丈夫だったのか、今撮れた映像はですね、果たしてあと映画の中で使えるか使えないか、ここで OK 出せるか、まあ、こういったところもですね、全部決めなきゃいけないわけなんですよ。しかもこの場面が撮り終わって、で、OK 出した後にはもう戻れないわけじゃないですか。だから全てのことにつきましては、全て一人で責任を取らなければならないので、どういったところでもですね、この監督と助監督のこの役割、責任もやっぱり全然違うわけなんですよ。まあでも過去の経験というのは間違いなくすごく役に立っております。
そうですか。さっき監督もおっしゃったように香港映画も大変厳しい状況のようですけども、低予算でも意欲的な素晴らしい作品がたくさん生まれてきていて、特にこの大阪アジア映画祭でそういった作品を紹介してくれるので、私たちもそれを拝見することができています。監督は今後、まあ、そういった環境の中でどんな作品を作っていきたいと思っていらっしゃいますか？
首先多謝佢咁中意我哋香港電影啦嚇。咁啊喺將來嚟講咧，咁啊不論大小不值啊，其實只要個故仔吸引我就會有興趣拍咯。但係對於我自己，我會好顧及觀眾嘅感受咯。咁我作為一個觀眾啊，我由細睇戲睇到大咧，我就好有感覺，就係我睇完部戲之後，我行出個戲院，我會有啲咩感覺？咁呢樣嘢咧就永遠就留咗喺我心裏邊咯。咁到我今時今日可以做導演啦，我就會想拍一啲嘢係令到觀眾行出個戲院嘅時候都會好有感覺。而呢樣嘢就係我所選擇嘅嘢咧，就係我希望觀眾睇完我部電影行出戲院都會有一個希望嘅感覺咯。 因為近呢幾年啦，因為疫情嘅問題啦，咁啊亦都令到好多人好唔開心啦，有啲人又唔喺度添啦，有好多即係家庭亦都因為咁有好多親人唔喺度啦。咁我成日覺得既然個世界咁慘嘅時候，其實我哋做一個電影人，應該有一份責任咧。既然觀眾買得張飛入場去睇嘅時候，我哋要俾觀眾一啲希望咯。咁所以我以後所就算係我自己寫嘅故仔啊，或者係都係拍人哋嘅故仔咧，我都希望嗰個電影裏邊本身係有一個希望俾到人，咁我先會去選擇去拍。
まず香港映画が好きだとおっしゃったことにつきましては本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。将来、バジェットが、大きいものでもいいし小さいものでもいいし、やはり大事なのはこの物語がですね、人を引きつける魅力があるかどうか。もし魅力があれば私はもう喜んで映画を撮っていきたいと思います。やはり自分は自身が小さい時にですね、映画好きでよく映画見に行って、この映画見終えて、この映画館を出た時、この作品は良かったとか、あるいは良くなかったとか、そういった感じたことがですね、ずっと私の心の中に残っていて、やはり観客の皆さんが映画をご覧になった後の気持ちってどんな気持ちなのか、クリエイターとしてはですね、私はここは非常に気にするわけなんですよ。だから自分が監督として作品を手掛けて、映画館で上映して、で観客の皆さんがその映画を見た後に映画館から離れた時のその気持ち、できるだけ何か希望が持てるような、そういった気持ちの映画をですね、作ることができるといいと思います。なぜかと言いますと、例えば今コロナの状況でですね、本当にみんなすごく不幸なんですよね。いわゆる不幸せなんですよね。あるいは全然楽しくもないし、で周りの人が突然なんかいなくなって、例えば多くの家庭にはですね、人がもう突然亡くなってしまうとか、そういった状況の中では、私は映画人としてはやはり責任があると思うんですよ。お客様がお金を出してチケットを買って映画館に入って映画を見に来てくれた。そうするとやはりこういった観客の皆さんが映画を見終えて映画館を出るときに、なんか希望が持てるような、そういった作品をですね、作って見せること、これが私たちの責任だと思うんです。だから今後もですね、例えば他人の作品を撮るのもいいし、あるいは自分自身の作品を撮るのもいいし、私としてはですね、とにかくこの希望が持てるような作品を撮り続けていきたいと思います。
わかりました。楽しみにしています。今日はありがとうございました。
はい、ご清聴ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。俳優のラムガーコンが共同脚本でプロデュースもしたというこの映画、5部門でノミネートされている金蔵賞の結果も楽しみですね。次回は台湾映画修行のチェンシャン監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。